オンザウェイジャーナル。
おはようございます、今井明です。今週は先週に引き続き、1980年代の音楽シーンで一世を風靡したビーイング元代表で、現在は音楽プロデューサーとして活躍されています中島雅夫さんをゲストにお迎えしています。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
ビーイングが生んだ、たくさんのスターがおりますけども、最大のビッグスターといえば、これはもう国民的なグループというんでしょうか、ビーズですよね。それで、ボーカルの稲葉さんとギターの松本さん、松本さんは今年の2月にグラミー賞を取って、まさに2人はもう桁外れの売り上げを誇るスター中のスターなんですが、最初の出会いというのはですね、どういったものだったんでしょうか。まず稲葉さんからお伺いしたんですけども、もともと2人は2人組ではなくてバラバラに活動されてたというふうに話を聞いたんですけども。
そうですね、そうです。まずその今すごく言っていただいたビーグっていう会社は、70年代の終わりにね、長門大光さんっていうプロデューサーの、いわゆる音楽プロデューサーの走りのすごい、人ですけど、その彼が作って動き始めた会社なんですけども、とにかくビーズの2人に知り合った時、2人は別々だったですね。確かにギタリストの松本君はスタジオミュージシャン的な動きをしてて、それから稲葉君はボーカルのレッスンをしている、まだ学生でしたから。ただね、彼はね、本当に高い声が、すごく高い声が出る、もうそれだけでその価値があるというか、人との差別化区別化がもう完全にできている存在でしたね。で、松本君っていうのはそのギタリストとして、その、僕らの中で、いろんな仕事をちょっと手伝ってもらったり、スタジオミュージシャンやってもらってた人なので、当時ね、浜田麻里とかの、サポートの仕事とかをしていましたね。あと、とにかく自分がどういうことをやりたいかっていうことに関して言うと、彼の中ではギタリストとして大成したいと思ってたと思います。はい。
稲葉さんの方からお伺いしましょうかね。その最初にその稲葉さんの、歌っていうのは、もちろんそのデビュー前の、まさに原石ですよね。その原石のその歌声を聞いた時に、中島さんをはじめそのビーイングの方々はどういう感覚で捉えられたんですかね。これはすごいというような感じだったんですか。
いや、だからさっきも言ったみたいに、そのとにかく人が出せない声が出せるというのがまず最初でしたね。本当に高い声が出せる、はい、もうそれだけでその、ハードな、ハードロックというかメタルっていうか、そっちの世界ではもう非常に価値のある存在だったと思います。
稲葉さんについても、その最初の段階から彼は将来すごいところに行くだろうというふうな予想はあったわけですか。
いや、ごめんなさい、それはなかったです。それはわからないですね。もちろん本人はすごいところに行きたいと思ってるだろうし、僕らも思ってたけど、これは絶対すごいところに行くなっていうふうに思ってたかって言われると、そうはいい、そんな考えてなかったですね、多分。
松本さんですけども、グラミー賞を取るまで そのギタリストになったわけですけども、最初の段階 その松本さん、中島さんのところでいろんな仕事をされてたということでしたけども、彼 その当時のですね、状況とか、その腕前とか、それはどういうふうにこう受け止めていらっしゃったんですか。
とにかくギターが好きで、ハードな、ロック系のギターのことに関しては相当研究してたと思います。はい。で、だから彼とギターのインストゥルメンタルのアルバム作ろうかっつって、やり始めたことがありましたね。はい。
それはもう、例えばその頃からギターは上手かったですか。
もう当時からそのいわゆるプロのギタリストになろうと やってたわけですから、本人も当然自信もあったでしょうし、周りもそれを認めてたって、それも確かですね。
うん、あのその違う活動をされていましたね、あのその稲葉さんと松本さんを、あの2人を一つのチームというか、あのコンビにしようというふうに、これはどなたがどういうふうなことを思って考えたんですか。
これはさっき言いましたけど、その長戸さんっていうビンを作ったプロデューサーの人がやっぱりこの2人を組んだらいいんじゃないかというふうに言い出したことですね。で実際問題、その彼らはその一つのスタジオの中に放り込まれて、お前らちょっと好きになんかセッションしてみたらというようなとこから始まったんだと思いますね。確か、はい、あの最初はほったらかしでしょう、はい、
それでそのまあこうビーズとしてですねデビューしますよね、
はい、
ところがあのこれ売れませんよね最初。1曲目2曲目実はあの数千万しか売れなかったという、今考えるととても信じられないことなんですが、
あのデータを見ていただくと多分あの細かいデータが残ってれば分かると思うんですけど、確か1万枚も売れなかったと思います。最初のシングル2作3作目ぐらいまでですかね。でもそれらはね、あの当時の時代ってやっぱりすごい時代だったなと今でも思いますけど、あのブレイクした後には全部遡ってミリオンを記録したということでしたね。
あのその例えばその音楽事務所としましてはね、
はい、
1枚目2枚目3枚目っていうのは売れない、うん、あのこうレコードがついていった時に、これはもう心で諦めようとか、
うん、
ちょっと心で間を置こうとか、
うん、
あるいは捨てちゃおうとかって、うん、いろんなことをやっぱりあの、はいはい、現実問題として考えると思うんですが、そこらはどうだったんですか。
一般的にその当時ねレコード会社といろいろ話をする中で、やっぱり 2,3 年様子見ながらやりましょうよって基本的に言うわけですよ。でレコード会社もそのつもりでやりましょうと。だけど大概一作であの見ちゃうんです。最初のが出て、いや2年ぐらい要するにアルバムも含めて、まあ、3作4作やってだんだん伸ばしていこうねなんて言って始めるんだけど、あの実際は1作目が出るとそれなりの結論が出るじゃないですか、なんだダメだなと、そうすると急に周りが冷めたりするわけですね、だから結局その頃の、まあ、ビーングループっていうのは自分たちで全部やる形でやれてたので、あのレコード会社が諦めるどうのっていうんじゃなくて、自分たちがもっとやれるんだやろうっていうことでやれてたっていうことはありましたね、
うん、
だから他がお金を出してくれてたりどうのっていう、まあ、だからレコード会社に契約して普通に所属してやってる人たちっていうのは、うん、3作4作2年3年で見ましょうって言うんだけど、結局は1作2作で見られて終わってっちゃったっていう人は結構いっぱいいると思いますよ、うん、はい、
そうするとそのこうビーズの場合もですね、例えばまあこれはもう仮定の話ですが、彼らがその大手の事務所あるいは大手のレコード会社にいればですね、そのもう3つの作品が売れなかったら、まあ普通はどうなったかっていうのはなかなか分からなかった可能性がありますよね。で逆に言いますと、そのビーイングという非常に小さな事務所で、なおかつあの皆さんのこう目指す地点が違ってたから、そのビーズがその時代を生きられたということもあるんでしょうかね。
ありますね。あの大きいいわゆるメジャーなところっていうのは多分ネタがいっぱいあるんじゃないですかね、うん、だからね、まあ、僕のこれ個人的な見解だけど、その20個やって1個当たればいいっていう感覚で見てました、はいはい、つまり 5% ですよね、はい、で僕らはねその頃ねやっぱり3つやったら2つは当てなきゃっていうぐらいの感覚でいたと思うんですね。厳密にはもう1個も当たらなかったっていうのはなしだっていう感じでやってたと思いますよ、
はい。これはやっぱりあの今その風潮がですね、例えば1枚目がダメだったらもうやめてしまおうっていう風潮がすごく世の中強くなってるんだと思うんですね、その時代より。例えばテレビで言いますと、1本目の視聴率が悪かった瞬間にあのもうみんな撤収の準備を始めるわけですね、
うん、
要するに次の番組をいつ始めるかとか、はいはい、どういう形で終わらせるかっていうことを始めるわけですよね、うん、例えばテレビドラマなんかでもあの最初の視聴率がまあ、5% とか 6% だったりすると12話ある話を9話で切っちゃおうとかですね、うんうん、そういうこう収集策にもうみんなすぐ1本目で動き出しちゃう、
うんうんうん、
で本なんかでもそうですけど、1冊目の本が売れなかった瞬間にもうこれは売れない作家なんだということで、まあ出版社はですね、まあ、その作家にはオファーしないと、 要するに、まあ、その選択肢が世の中にたくさんあるんだっていうふうにもうみんなこう思ってしまって、まあ、あの一つの才能っていうんですか、そこにこう執着していくっていう、こう感覚が、あの今の時代どんどん薄まっているような気がしてならないんですが、その点についてはどうお考えになりますか。
あのこれはもうまさにそうですねとしか言えないけど、これなんかあれですね、その結局みんながみんな、まあ自分たちも含めてだけど、人のせいにしちゃってるっていう、自分が頑張ってこれは何とかしようっていう人がすごく減っちゃったのかなっていう感じですかね。あの作家は作家、うん、シンガーソングライターはライター、それから宣伝マンは宣伝マン、だから宣伝しても売れなかったらば、その宣伝の仕方が悪いんじゃなくて、その作品が良くねえからだというふうに、まあどうしても自分のところじゃない原因でこうあの解決してしまおうということのもう積み重ねじゃないですかね、うん、積み重ねっていうか、みんながみんな、だから本当は何だろう、その制作宣伝営業っていう、まあ、会社どの会社も大体そういう分かり方すると思うんですけど、あの宣伝や営業はね、とにかくもうガンガン宣伝すると、もうまあその場で言ってる時は嘘だと、だけどその嘘を本当にしてくれよ制作の人たちっつって、制作にね頼って、お前らいいもの作れ、俺らはもう本当に嘘と言われようがとにかくいいもんだって言ってくるから、でそのこれはすごくいいもんですよって言いながら言ってる時まだできてないから、いいもんかどうか分かんないわけですよ。だから分かりやすい例で言うとね、あの大好評発売中っていうキャッチコピーを考えて、それを印刷かけてる時はまだ発売もしてないから大好評かどうか分かんないでもそういう言い方のタイムラグを乗り越えないとそう転がっていかないでしょ、
うんうん、
で今あのそういうなんだろう、まあ、ある種ネットの社会にもなってタイムラグがなくなったからか分かんないけど、そういう信頼関係のこの持ちつ持たれつがなんか薄らいでいるような気もしますけどね、
うん、
話は飛んじゃうけど、
うん、あのそれでこの聞きたかったんですが、例えばそのまあビーズにしろ他のミュージシャンにしろ、その売れてない時代っていうか無名の時代がありますよね、
はい、
それからこうだんだんその彼らが知名度が上がっていって、あるいはそのこう爆発するという瞬間が訪れると思うんですけども、うん、
はい、
その爆発する時っていうのはこれあの何をもってこう火がつくっていうか、あのでもそのそういうそこでこうチェンジするものがあるんだと思うんですよ、ギアが変わっちゃうっていう瞬間っていうのは、それはいくつもご覧になられてきたと思うんですが、あの、まあ、印象的なシーンでもいいんですが、あのそこはどういうふうにお考えになってます
か。当然どんなこともきっかけがあると思うんですけども、そのビーグの時代のことよりも、その僕その後のコロンビア行った時にね、ヒトトヨっていう人がちょうどあの、
はいはい
はい、私がコロンビア行って、ほんの 3,4 ヶ月後にデビューした時にね、ヒトトヨが出てきたんです。それで彼女 の、 そのデビュー曲、これはね、あの、まあ、もらい泣きっていう曲なんですけれども、十分な、宣伝プランもない、それからタイアップもない、それからなんだろう、もちろん宣伝予算全然ないっていう状況だったんですね。でたった一個だけ宣伝担当の人かな、ちょっと頑張って朝のモーニングワイドショーで生で歌うっていう仕事を取ってきたんですよ。ところが今でこそ朝の番組でね歌をこうやるのはこう結構効果あるぞってあれだったけど、当時、
うんうん、
お前この朝の番組何の意味なんだっていう、むしろせっかく撮ってきた宣伝マンがもう辛い思いをするぐらいの感じで、まあでもしょうがねえなって出た時に、その司会者の方とのやり取りの中でね、人とよの彼女が自分の作品詞を書くんだけど、彼女は、まあ、曲はあのいろんな人が作ってもらって詞を書く、ね、話題になったんですよ。でお父さんお母さん彼女早いうちに亡くしちゃってて、まあ両親がいないんですね。でそれで、まあ、自分はあの詞を書くんですけども、私は早いうちに両親亡くしちゃってて、私の書く詞は亡くなった両親への手紙なんですって言ったんです、
う
ん
う
ん、
なるほど、あ、
ね、それじゃあ聞きましょう、はい、もらい泣き、もうねこれね、もうその涙なくしては聞けないぐらいの状況がパッとできちゃったんですよ。偶然ですよ、台本も何もないんだからね。それでそこでこの朝一ですよ、それを聞いてもらって、みんなにえーってこう感激してもらえたんですね、
うんうん、
でもちろんその時にいくらシチュエーションがよく、でもその作品が良くなきゃダメなんだけど、やっぱり良かったんです、
うん、
だから作品が良くてちょっとしたきっかけがあったらば絶対出てこれると思いますね、うん、
あの私はいつも思うんですけど、その、まあ、スターになったり、まあ、あの私のプロジェクト X やってたから分かるんですが、一つのものがヒットするこう瞬間っていうのは、なんか何かこうちょっと普段のこう生理的な正しいものがどっかちょっと壊れちゃうっていうんですかね、ハプニングが起きちゃうと、
うんうん、
でそのハプニングがなんかこう火をつけていくっていうんですか、
はい、
で逆に言いますと、それはある種その素材とかその原石が持っているこう運命みたいな気もするんですね、
はいはい、もうだからそうです、何が大事ってやっぱり運とかそういうものがないものはダメだと思いますね、
うん、
ただ運は生まれ持ってから生まれ、なんだろう、生まれた時から持ってるとかじゃなくて、自分の努力でやっぱり身につけてくるものだと思いますけどね、
うんはい、そうですね、
はい、
要するにそのこう運をやっぱりこう自分のものにしていくのをしていくためのこう努力をしてるかどうかっていうことですよね、うん、基本的に言いますと。
そうですね、少なくともどうやったらいいかってのは分かりづらいけど、僕は運が悪いんだと思ってる人はダメですね、
そうですね、
はい、うん、それは言えると思う、
ちょっとビーズの話に一つ戻りますけど、
はい、
なぜ、まあ、いろんなミュージシャンいると思いますが、こうビーズデビューして20数年間、まあ、日本のこう最大の売り上げを誇るこうスタートして20数年間その地位に入れるのか、なぜその日本人がその、まあ、ビーズというグループをですね、こう好きなのか、それについてはその総括としてどうお考えになってらっしゃいますか。
それもすごい難しい質問ですけども、うん、そのね、やっぱりこのそれこそさっき言った長戸プロデューサーがねよく言ってたことがある。どんなに売れてるやつでも必ず弱点があると、その弱点を克服して同じようなことやったら勝てると思う、
うんうんうん、
ね、それでじゃあビーズの弱点は何だと、うん、ビーズを追いつけ追い越せっていう子たちはいっぱいいると思うんだけど、やっぱりね今やですよ、年齢だと思います。
ほうほう、
もう年指より数えなくてもそんなに10代20代のわけないわけで、20何年頑張ってるわけですから、そうするとね、それこそ今23歳で同じようなことをやるやつらが出てきたらば勝てるわけですよ、
うんうんうん、
ね、ところがなぜビーズを超えて出てこないかっつったらば同じようなことがやれないんですよ、
うんうん、
なぜかというと、もう2人ともね、この作品はもちろんのこと、パフォーマンス自体すっごく磨いて努力もしてるし、歌もギターもそれから曲作りもパフォーマンスも全部ですよ、本当に彼らをと同じようなことやれないんです、真似できないんですよ、これ本当にそっくりにやる人が出たらば勝てる可能性十分ありますよ、
うん、
若いだけで、
うんうん、
ところがそういかないっていうところまで行ってる彼らがやっぱすごいんだなと。
そうですね、
はい、それはすごく思いますよ、
だから多分その停滞してるんじゃなくて、もう絶えずいくつになっても絶えずその努力をしてる人間に、
その通りですね、
やっぱり追いつけない、うん、でも逆に言うとちょっと若い人たち情けないですね、
まあ、本当はそうです、だからこれね、アスリートのようなスポーツ選手だと、年取ってくると自動的に例えば 100m を9秒台で走れた人でも40代50代になってくるとそれは無理でしょう。ところがこの世界はねまだいけるんですね、うん、それこそローリングストーンズもう60代半ばですぎでしょ
すごいですね、
やっぱでもね彼らと似たようなことはできるか、うん、でもトータルな意味で超えられないんでしょうねきっと、
うんうん、
だそういう世界なんだと思います、
うん、
アクロバットだ、体力も必要だけど体力だけのアスリートの世界ではないと、
うん、
いうことですよね、
うん、それでまあ現在ですね、そのサラリーマンたちもそうなんですが、特に会社の中堅社員たちですね、中間管理職たち、まあ、それも含めて多くの人たちがその人を育てるというこう、はい、まあ、究極の問いみたいな話ですが、
はい、
まあ、悩まれてると思うんですね、なかなかこの難しい問いの前で皆さん、どうしたものかということで悩んでらっしゃると思います。 まあ、そういった方々にもアドバイスをお願いしたいんですが、2つお伺いしたいんですね。1つ、これはやってみたらということ、からもう1つ、これはやっちゃいけないよということ。それは、まあ、中島さんの経験からちょっとお話を聞いたいんですよ。
まずね、人を育てるにはっていうこのテーマってすごい大きくて、なんか申し訳ないようなテーマで、私が語るような話じゃないの気もするけれど、今あえてね、今井さんに言っていただいたように、これはやった方がいいよっていうことと、これはやらない方がいいんじゃないのっていうことに言えば、僕はね、これはやった方がいいっていうのは無理かなと思うやつに任せる、はい、任せちゃう、まるで無責任なぐらいに。もう一つは、結論があんまりまだ出てないうちにグダグダ言う、これはやらない方がいいという方だと思います。なぜかというと、僕自身がね、その育てるどうのを語るのも変だけど、いろんな人に育てられた覚えがあるわけですよ。そうした時に、自分がちょっと伸びたかなとか、うまくいったかなって時って、今言ったのの話で、任されちゃった、僕に無理ですよっていうことを任されちゃって、でもその任せた人はなんかずるいなあの人ってぐらいの時もあるんだけど、でもそういった時、結局やらざるを得なくてやっちゃった。それが100% ちゃんとできなくても、7割8割できたら、できたことになってつながっていくじゃないですか。そういうことなんじゃないかなと思うんですよ、うん、
要するに、その無理かもしれないけれども、とにかく任しちゃおうと。要するに、それはある意味、私もディレクターたちと随分仕事をしてきて思うんですけど、完結性の問題じゃないかと思うことがあってですね、任しちゃうと、要するにその仕事をどうやって最後までこうたどり着いて終わらせるかということについて、ものすごく苦しむわけですね、
はいはい、
ただやってるっていうのはすごい実は楽なことで、任されるということは終わらせなきゃいけないっていうことだと思うんです、うんうん、ところが、その終わらせることには実はものすごいエネルギーがいるわけですね。幕を下ろす、はい、要するに最後まで歌い切る、
はい、
一つのその作品の形にしちゃうということは、もうなかなかこう怖いことだし、ですから、そこのところをこう任しちゃうということですよね、
そうですね。任せてもらってるなっていう感覚っていうのは、もうその頑張らざるを得ない状況にもつながるだろうし、なんて言うんでしょう、もうおっしゃるように、任されるとは完結しなきゃいけない、終わらせるっていうのはすごいエネルギーがいる、もうその通りだと思いますね。でも、そのね、自分では自信がない、よくわからないことを何かしなきゃいけないと言って、すごく頑張るじゃないですか、
はい、
火事場の掃除からみたいなもんですよ、
はい、
で、これはね、こうやってこうやれば、これでもいい、大丈夫だから、なんていうことを、ルーティンワークのようなことをやってても、人間伸びないと思うんですよね。やったことない、だから背伸びすると、ちょっとずつ背が伸びるみたいなもんですよ。だから、それをね、自分は少なくともそういう機会をいくつか与えてもらえたなって思えてるので、やっぱり人をまだ育てるっていう、本当におかましいけど、そういうことを考えた時には、そっちに持ってったらいいんじゃないのと思いますね、
うん、それで、まあ、この話をしますとね、例えば聞いてる方の中に、自分はなかなか仕事を任せてもらってないと言われてる方もたくさんいると思うんですけども、逆にこう任せるということで言いますと、プロデューサー的に言えば、こいつに任せてもいいという判断がまたあると思うんですね、
はいはいはい、
誰にも彼にも任せていいと思うわけじゃなくて、まあ、こいつだったらまあいいかと、任せちゃおうかっていうこう思わせる人にしか当然任せないわけですよね。
それはそうです
ね、そこのこう目印っていうんですか、
それはね、僕はね、こう思います。これ君に任せるねって言った時に、はい、分かりましたっつって、あの件どうなったってもう終わっちゃってるわけですよ。そうじゃなくて、僕が任せたい人っていうのは、任せられた人が、いや、僕はこの件こうやってこうやるといいと思うんですけど、どうですか、多いんじゃ、それでいこうか、そうですか、じゃあ、で、この前の話とこういう感じでこういうふうにしました、どうですかっていう途中の確認とか、僕はこうやりたいんだけどどうですかっていうことが言える人、これ任せがいがあるわけですよ。で、任せるよっつって、はい、どうなったったら、もうこういうふうに出来上がりました、ちょっと待てよと、ここまでやれって誰が言ったみたいなふうになるのは避けたいですね、
うん、はい、そうですね、
ええええ、 で途中確認をすることがそんなんじゃ俺任されてじゃないじゃないかと思うタイプは僕はダメだと思いますけど、
はいはい、わかります。まあだからそのやっぱり自分がやってることをこう自分で考えてなおかつそのことをこれでいいのだろうかっていうことをこう問いかけてくる人っていうのはやっぱりすごく伸びる人だと思いますね、
はい、いや勘違いする人がいてね、任せるって言われたら最後までもう確認もしないでやっていいんだって思っちゃう。それ損ですよね。君に任せるって言ったのは材料の仕入れから何からこうやってこうやろうと思うんだけどどうですかっていうことだというふうに思えない人がいるわけですよ。それの積み重ねでこんな要するに任してもらうってことは責任は取ってもらえるってことじゃないですか、
ね、
責任を取ってもらう以上はその人に一応お伺い立てる、
うん、
このこれは暗黙のルールかもしれない。これが分からない人はやっぱ無理だと思いますけど
ね。そうですね、
はい、
うん、それで今度まあ、その話とまあ連動してるかもしれませんがまあ、人を育てるという上で、まあ、これだけはダメだと、
うん、
これだけはやっちゃいけないっていうことっていうのはどう考えられてますか。
これさっき言いかけたその結論っていうかこう、まあ、見えてないうちにその自分こうじゃないよっていうことを、まあ、まあ何だろう否定的なことを言い過ぎちゃダメだなと思いますね、うんうん、そう言いたいんですよ、うん、本当はそんな風にしちゃうのかって思うかもしれないけどそんな風にその段階で言っちゃうんだったら任せるって言わない方がいいなってあるじゃないですか、
はいはい、
だからこちらはこちらですごく我慢しなきゃいけないわけですよ。例えば変な例えかもしれない。タクシーに乗ってね道どうしますか。お任せますよって言っても動いてる様子見てちょっとこれどこ行くのよっていう時あるでしょ。
はい、ありますあります、
ね、だからそう思った時に言えばいいわけで任せるよって言ったあこの道俺知らないけどここに出てくるんだ、
うん、
これいいなって時あるじゃないですか、
うんうん、
だから自分が知ってるやり方が常に良ければ自分でやればいいわけで、うん、任せるってことはひょっとしたら自分の思いもつかなかった、はいはいはい、いいのにいけるかもしれないっていうずるいあれもあるわけですよ、うんうん、だから何もこの人を試すために任せるだけじゃなくて、うん、自分では思いもよらないような方向や結論が出してもらえるかもしれない、うん、チャンスなわけで、うん、自分にとっても、
うん、
でもどうしても許せないっていうのをそのブレーキを踏む係は自分で責任持てないとまずいかなと思いますけど、
うん、
はい、
いやもうまさに真理でその任せるということの中に実は自分が例えばそのカリスマプロデューサーというふうに例えば言われていたとしても、
うん、
やっぱり自分にはないもの、
はい、
こう自分には歩けない道を知っているかもしれないと、
うん、
思う人にやっぱり可能性を見出したいっていうふうにやっぱりプロデューサーというのはどうしても思っちゃいますよね、
はいはい、カリスマプロデューサーって多分ねうまいこと人から引き出すことができる人でもあると思うんですよね、
うん、
自分の意見考えだけだとそれは大変ですよやっぱり、
うん、
どんどんなんだろう人夫になってたりね、
そう
だろう
し、そうですね、
うん、
今日どうもありがとうございました。今中島さんがプロデュースされておりますのが先週も取り上げました、
はい、
鈴風、
あ、はい、
彼が、まあ、ビーズのようなグループになるといいですね
いや本当にねいい声してます、でいいパフォーマンスします。
今井明です。私50過ぎの手習いというんでしょうか、1年前からいろいろとネットで、ブログをやったりツイッターを立ち上げたりしたんですが、今月とうとうメールマガジンを創刊しました。その名も、鬼プロデューサー今井明塾、かなり、派手なタイトルになってしまったんですが、まあ、今までの仕事人生におけるいろんな思いやそれから実際の仕事論なども書いています。ぜひ、このメールは見ていただきたいというふうに思います。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。